はい、どうも、中古レコード店の店長です。今回もカミカミでろれつが回らなくても滑舌が悪くてもリハビリだと思ってなんとか話したいと思います。今回とうとうですね、フランスの話なんですけれども、フランスの新大陸、海外への進出なんですけれども、最初ですね、フランスがね、この新大陸に行ったのは、フランスは一世っていうね、王様がいたんですけども、これが、この人が、ジャック・カルティっていう人にね、命じてというか支援してね、1534年アメリカ大陸目指していくんですよ。それで、どこから入るかっていうんですけども、これがね、北の方なんですよね、とても寒い方から行くわけで、ニューファンドランドと地名言ってもね、ちょっと分かんないかもしれないんですけども、カナダの北の東側、この、ニューファンドランドとはあれかな、タイタニックがね沈没したところだったような気がしたんですけどね、あ、気のせいかもしれないですね、まあ、あとラブラドールとかね、ラブラドールはね、犬で有名ですよね、ラブラドールレトリーバーですか、がいっぱいいたという感じのところで、まあそっちの方から入ってですね、でセントフロレンス川を、こう大陸の方に入っていって、今の土地名でいうケベックとかモントリオールね、まだその頃は町ができてなかったんですけど、その辺を探検するんですよね、一回り。それで、何回か行ってね、でジャック・カルティエは報告して、でこう行くたびにこの人を連れてって行ってですね、で、毛皮取引所をね、フランス商人と一緒にね、ケベックとかモントリオールとかにね、置いたりとかするんですよ。で、まあ先住民の人たちとも割とね結構うまくやってたらしいんですよね、で、1608年にはケベックっていうね、さっきも言ったけどケベック市が町をね、作るんですよ。これがね、もう王様変わってアンリ4世の時で、アンリ4世がね、支援して、サミュエル・ド・シャンプランという人、この人がね、なんか地理学者で、すごく立派な人だったらしくてね、ヌーベル・フランスの父ってね、呼ばれる人なんですよ、で、でそれが、1608年ケベックね、でその後はね1615年トロントって感じでね、着々とこう範囲をねこの広げていくんですね、フランスがね、で、1642年にはモントリオールを建設したということなんですよね、モントリオールはねオリンピックやったりとかしてね結構大きい街ですからね、それがこの辺 にあるわけなんですね。でですね、まあ1663年にはもうカナダっていうことで、これがね、王様の領として、正式 に加えられたということですね。で、ノートルダム教会がね、できたりとかするわけですよ。はい。で、まあ着々とフランスの植民地化がね、始まりまして、まあそんな大量にね、人々が行ったっていうわけではなかったんですけど、まあ商人がね中心になって毛皮取引のとかね、他の、なんだろう、いろんなこの先住民との取引とかをして、商人がねこう行ってたわけです、でその後これがね、大きいんですけども、こうさらにね、今北から行ってたんですけれども、南を目指して、ルイ14世の支援を受けたラサールっていう人ね、ラサール石とはね、多分関係ないですけども、この人が1682年にミシシッピの下流をねこのどんどん行ってですね、下っていって、でとうとうね、海までこの下っていったりとかして、その辺の土地をね、全部このルイジアナ っていう名付けたんですね。ルイジアナのルイはあのルイ14世のルイね、うん、であのバージニアがね、エリザベスだったりね、ジョージアがねジョージ王だったりするのと同じような感じで、すごい広範囲なんですけど、あのルイジアナっていう名前で、今あのルイジアナ州ありますけど、もっと広い感じですかね、ミシッピー川の、下流から上流までですね。それで、まあ海のところにね、まあ、港町ができるわけなんですよ。あの海まで行ってね、ミシシッピの河口付近ですかね、それがね、1718年にこれがね、今ニューオーリンズって言ってますけれども、その時はねヌーベルオルレアンですね、オルレアンっていうのはあのフランスのね、都市の名前で、あのジャンヌ・ダルクがね、活躍したオルレアンの少女って、ね、言うでしょ、まあ、オルレアン公っていう、ね、まあ、一応公爵の、領地だったりするんですけども、そういう意味で、ヌーベル・オルレアン、ね、ニューオーリンズという町が、できるんです。これがね、正式な政府の指令といいますかね、命令で、ジャン・バティスト・ル・モワーヌですね、でさらにですね、1764年に、セント・ルイスというのがね、できるんですよ。でここがねすごく交通の要所でね、こういろんなその後のいろんな戦いとかにもよく出てくるところですね。あの鉄道にも鉄道が走ったりね、駅ができたりしますし、これがねピエール・ラクディックですか、という方が建設して、ルイスっていうのはルイ9世ですね、ルイ9世がカトリック上のね、聖人ということになってるんで、それでね、セントルイスというふうに名付けたらしいですね。はいはい、そんなわけでね、そんな、感じで、まあ、どんどんどんどん広げていって、1712年にはヌーベルフランスっていうのはピークを迎えるんですよ。東海岸がイングランドでしょ、でそのすぐ西側にこのアパラチア山脈っていうね、山脈があるんですけど、そのすぐ西から真ん中中央部あたりまでね、ミシシッピの西も東も全部ねフランスの領地になるわけなんですよ。結構広大なんですよね、うん、ですからね、イギリスとまあどうしてもね、争いになるといいますかね、必然的に、戦争になるわけなんですよ。でこれがね、まあ4回ほどあるんですけれども、必ずねヨーロッパのね戦争とこうリンクしてるわけなんですよね。で、一番最初のね、戦争というのがファルツ戦争というのがヨーロッパでねあるんですが、これをね仕掛けたのがルイ14世で、フランスがですね、まあ、ドイツのね、まあ、ライン川近くのこのファルツ公国に、攻め入ったんですね。で、それに、反対したヨーロッパのドイツ諸国とかですね、いろんな国、フランス以外の国全部がですね、それを阻止しようとね、対抗して、フランス対、その他ヨーロッパという感じで戦争が始まるわけなんですよ。これがね、1688年なんですけれども、で、まあ、ファルツ戦争と言いますけれども、ここにやっぱりイギリスもね、加わるわけなんですけれども、イギリスの王様がね、この時、ウィリアム1世は、名誉革命でね、オランダのオラニエ公ウィレム3世が、名誉革命でウィリアム1世になって、で、ルイ14世にね、宣戦して、で、アメリカの方でもね、アメリカ大陸の方で、ウィリアム王戦争というのをね、始めるわけなんですよ。で、まあ、アメリカ大陸の方でも、フランス領に攻めていったりとかするわけなんですね。で、まあ、このアメリカ大陸でのウィリアム王戦争も まあ、ファルツ戦争の方も、なんて言いますかね、あまりね、進展もなく、まあ、消耗戦のようになってしまって、結局ですね、引き分けみたいな感じになってしまい、まあ本当にね、なんていうの、無駄な結果になるわけでありまして、でまあライスウィック条約っていうのがね、結ばれてどんくらいですか、8年間ね、戦争したんですけども、結局、まあ、戦前の状態に戻す領土をね、ということで、決まりまして、まあ、アメリカ大陸の方もそうですね、そういうことになってしまったわけなんですよ、ただ、もうすぐね次のね、戦争が来るわけなんですけども、というのもね、スペインのカルロス2世が死んじゃってですね、ルイ14世の嫁がカルロス2世の、お姉ちゃんだったのかな、お姉ちゃんだったと思ったんですけど、なんで、ルイ14世の孫が王位についたわけなんですよね。で、それに反対した周りのね、ヨーロッパの諸国、まあ、イギリス、オランダ、あとドイツ諸国ね、プロシアとかね、と戦うわけなんですけども、でそれがやっぱりこのアメリカ大陸の方に、こうリンクしててですね、でその時はもうねウィリアム1世は死んじゃって、アン女王がね、即位してたので、アン女王戦争って、言うんですよ。でヨーロッパの方のねスペイン継承戦争の結果はまあユトレヒト和訳っていうので結ばれたんですけれども、これで、一応ルイ14世の言い分が通って、で、まあ、ブルボン家のフェリペ5世がね、孫がスペイン王になったと。まあ、その代わりネーデルラントはハプスブルク家の、オーストリア領になると、ネデルラントっていうかオランダは独立してるんで南ネデルラントですね、まあベルギーですね、で、アメリカ大陸の方では、同じくユトレヒト条約で、ニューファンドランド島とアカディアとハドソン湾周辺ね、この辺が、取られちゃうんですね、フランスは。はい、全部イギリス領になるわけですね、ここで。はい、でアカディアっていうのはここでですかね、こうイギリス領になって、ノバスコシアっていう名前になるのかな、変わるんですかね、まあそういう感じで ほぼイギリスの勝ちっていう感じ になったわけですね、このまあアメリカではね、そういうことなんですよ。で、またね、すぐ、まあ、ルイ14世は、この2年後、ね、ユトレヒト条約の2年後にはね、もう亡くなってしまうんですけれども、ルイ14世のひ孫のルイ15世に変わったんですけれども、そこでもね、やっぱり、戦争に巻き込まれていくわけなんですけれども、まあ、ルイ15世といえばね、ポンパドール夫人、で有名ですよね。ポンパドール夫人っていうのはパン屋さんではなくてね、まあすごく美人のね、ルイ15世の、愛称っていうとあれですけど、なんていう愛人ですかね、まあルイ15世はねすごい遊び人だったんで、あっちこっちにね、愛人がいたんですけども、まあ一番可愛がってた、すごい綺麗なね、方で、肖像画が、すごくいっぱいありましてね、豪華な衣装を着ててね、とても綺麗でね、なんて言いますかね、彩色兼備っていう感じですか。でロココ美術、ロココ装飾ね、建築とか音楽とかね、そういう文化に、貢献したような感じの人ですね。趣味は刺繍だそうです。はい、で、まあポンパドール夫人はいいか。 で、次の戦争が、これはねフランスから仕掛けたわけじゃないんですが、オーストリア継承戦争っていうのがあるんですよ。でこのオーストリア継承戦争というのはハプスブルク家のね、一応ねウィーンのハプスブルク家のマリア・テレジアがオーストリアの王位を女王としてね継ぐかどうかっていうことですね、継承するかどうか問題が出まして、でマリア・テレジアが女王になるのであればシレジエン地方をよこせっていうのが、その相手国であるプロシアなんですね。シュレジレンというのはポーランドの一部なんですね、でオーストリア対、プロシアの戦い でオーストリアに味方したのが、イギリスなんですよ。で、プロシアに味方したのが、フランスと、まあ、ブルボン家にやったイスパニア、スペインとかね、あとドイツのババリアとかサクソニアなんですけども、でこの戦いがあって、まあ、8年間ね、あったわけなんですけども、でこの時やっぱりリンクしてるアメリカ大陸の方では、ジョージ王戦争というものがありまして、ここでもねやっぱりイギリスとフランスが戦うわけなんですよ。でこの時も、まあ、戦争はしたんですけれども、ちょっと遅れてね、1744年からだと言いますけれども、4年間ほど戦って、で、まあ、オーストリア継承戦争のが終結したのと同じく同時に、こちらもアーヘンの和訳っていうので、停戦となるわけなんですけれども、オーストリア継承戦争の方は結局プロシアの言い分が通って、マリア・テレジアが女王にはなったものの、シュレジエン地方はね、プロシアのものになるということになります。で、ジョージ王戦争の方は、アーヘンの和訳の結果現状維持ということでね、そのまんま、その前のね、ユトレヒト和訳の時の通り、カナダのねニューファンドランドノバスコシアハドソン湾、沿いはイギリスのまま変更なしということになります。でまたその、次ですね、8年後にはねこれがね、一番大きなというかもう最終決戦みたいな形になるわけなんですよ。まずヨーロッパではね、7年戦争というものが起こるわけなんですけども、この時は、まあ、中心になるのは、発端はねプロシア対、オーストリアなんですよ。でオーストリアとしてはやっぱりねこのシュレジエン地方が、欲しくてたまらないと、この間プロシアに取られちゃったんだけどこれをね取り返したいっていうね、マリア・テレジアのね意地のようなね、戦争なんですよね。でオーストリアが仕掛けたみたいな感じなんですけれども、でこの時に、オーストリアはフランスとね手を組むんですよ。これがね、外交革命と言いましてね、なぜそう革命外交の革命などというのかというと、それまでは、オーストリアのハプスブルク家とフランスはね、ずっとねこう仲悪かったんですよ。まあフランスのバルア朝の時、からなんですけれども、200年くらいねイタリア戦争とかあった通り、でずっとね仲が悪かった者同士がこの手を組んだっていうので、もう外交革命っていう世界史用語になってますね、で、まあオーストリアとフランスと、まあプロシアに、こう大きくなってほしくないっていうね、まあ文字は似てるんですけどロシアがね、こっちにオーストリア側について、さらに、やっぱりプロシアが大きくなってほしくないスウェーデンも、オーストリア側に着くわけなんですよ。で、やっぱり、イギリスはね、フランスとは反対側の今度はプロシア側に着くんですよね、だからこれはね先のオーストリア継承戦争と反対の立場になるわけなんですよね、フランスとイギリスはね、それで、アメリカの方ではフレンチインディアン戦争 ていうふうにね言ってますけれども、まあどこで、戦いがあったのかというとすごくね広大だったんですけれども、フランス領とね、境目あたりですかね、ルイジアナと、イングランドとね、で、まあとカナダのあたりと、マサチューセッツあたりとすごくね、これもね詳しくやっちゃうと4時間くらいかかっちゃいそうなんで詳しくは言いませんけれども、それとねフロリダではねスペインとイギリスがフロリダのね、あたりで戦いが起こってたりとかするわけなんですよ、うん、でねこれはね、まあ、結果からね、先に言っちゃいますと、まず、七年戦争の方なんですけど、これはね、フベルツースブルク条約っていうのがあって、結局オーストリアはシュレジレンを取れなくて、まあ、そのまんまという形になったわけなんですよ。だからこれもやっぱり、まあ、消耗しただけの無益な戦いに終わってしまったわけなんですよ、ね。で、アメリカの方ではね、こっちがねやっぱり大きく変わったといいますかね、どんな感じになったのかというと、まずねフランス領がねほぼなくなっちゃうんですよ、うん、というのもカナダが全域、イギリス領になって、で、ルイジアナですね、ヌーベルフランスのほとんどなんですけれども、ミシシッピ川の東は、イギリス領になって、ミシシッピの西側はスペイン領になって、その代わりスペイン領だったフロリダがイギリス領になるっていうね、それちょっとね、条約になりましてね、ちょっとややこしいんですけどもね、そういう感じになって、でフランスはね、この時ね、この時点で、この1763年のパリ条約で決まったんですけども、この時で、ほぼフランス領はなくなったと。一部ね、なんだろう、ニューファンドランド島のちょっと小さい島がね残ってたりとかしてますけども、あとはまあフランスのね植民地人がね結構残っていた、わけですから、フランス文化はね、まあその後も残っていたんですよ。まあ特にね、元アカディアね、まあ、イギリス領になってノバスコチャになったアカディア地方ね、のフランス人たちがイギリス人に追われて、ミシシッピを下ってね、ルイジアナとか、ニューオーリンズに向かって独自のねこのフランス文化をね、築いたわけなんですよ。やっぱりね約200年くらいはねフランス領だったじゃないですか。ですからフランスの植民地人というのもね結構いるわけなんですよ。特にカナダのケベックなんかはね、こう未だにフランス語が公用語になってたりとかするでしょ。で、さっき言ったねアカディアの人がルイジアナとかニューオーリンズに来て、ケージャンっていうね、アカディアンから変化した言葉で英語で、CAJUN って書いて、ケージャンっていうんですけど、ケージャン文化で、ケージャン料理とかね、ジャンバラヤみたいなやつね、米を使った料理とか、あとケージャン音楽ね、そういうやつとかね、有名なんですけども、あとまあ何ですか、お祭りとかそういう感じでこのフランスの文化が残ったということですよね。で、まあこのフランス文化がこの結構ねこのアメリカに残っているっていうのがね、人事とまた関わりがあるんじゃないかっていうのがね、私はねこうたびたびずっとねこう言ってきてるわけなんですけど、まあなんでなのかっていうと、やっぱりこのデニームね、セルジュ・ドニームがデニームになった、ね、フランス語から来てるってのと、ジェノバもフランス語のジンがね、来てるわけなんで、そういう意味で、ジーンズとアメリカとこのフランス文化っていうのがね、結構ね、深く結びついてるんじゃないか、この頃からね、200年ってね、 どんくらい、アメリカ生まれのフランス人っていうかね、何世代もねこういるわけですからね、うん、それやっぱりフランス文化もね、残るでしょうしね、うん、まあそんなわけで、とりあえずヌーベルフランスは土地としてはなくしたけれども文化としては残った、ものすごくアメリカの文化その後のね、文化に影響を残しましたということで、今回はこの辺で、終わりにしたいと思います。しどろもどろで、申し訳ないですが、最後まで聞いてくれた方本当にありがとうございます。それではさよなら。